はい、こんにちは、サライジン光永です。本日は商品のご案内です。好評につき再入荷しました日本の歴史幕末の動乱嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。わかった、西郷と話そう。慶応元年1865年12月25日、桂小五郎は品川弥次郎らと下関を立ちました。昨年9月の禁門の変以来、長州人は京都に立ち入ることを禁じられていました。なので、禁を破っての命がけの上洛でした。慶応2年1866年正月8日、伏見まで迎えに来た西郷隆盛、村田新八の案内で、京都二本松薩摩藩邸に入ります。その後の薩長同盟成立までの流れを桂小五郎こと木戸孝允が坂本龍馬に宛てた書簡薩摩藩士桂久武の日記などからたどると、薩摩藩邸で次いで薩摩藩筆頭家老小松立脇邸で長州側桂小五郎、薩摩側西郷隆盛、小松立脇というメンツで政治談義が行われた。西郷と小松立脇の主張は、近々幕府によって長州への処分が下される、とにかくこれを一旦は受け入れてくれ。後日嫌疑が晴れて長州藩主が上京した際、薩摩藩は長州藩の復権を幕府に嘆願するからと。しかし桂はそれはおかしいと、すでに長州は罪を償っている、この上どんな処罰も受けるつもりはないと。議論は平行線をたどり、ついに薩摩側が折れました。わかった。幕府からの処分を長州は拒否する。薩摩はそれを黙認し、かつ長州藩士の復権のため力を尽くす。正月20日、条文がほぼ固まりかけた頃、海援隊の仕事で忙しかった坂本龍馬が現れます。慶応2年1866年正月21日、6か条からなる条文がまとめられました。幕府と戦争になった場合、ならなかった場合、勝った場合、負けそうな場合、細かく想定され、どの場合にも薩摩が長州に協力することが定められていました。しかし密約のため文章化はされませんでした。桂は長州側として一人であったため、後で口約束を保護にされたらたまらない。そこで慶応2年正月23日付で桂は坂本龍馬に条文の内容を記した書簡を送り、裏書きを求めました。龍馬は桂の求め通り裏書きをし、ここに薩長同盟が成立したと。ここまでが同時代の資料から読み取れる薩長同盟成立までの流れです。本来一浪人の裏書きなど何の保証にもなりませんが、この場に桂は長州側として一人であったため、誰であろうと第三者の証言があること自体が重要でした。ふらり現れた坂本龍馬を桂小五郎は政治的に利用したようです。以上のように薩長同盟に至る流れは大まかなことが知れるだけです。密室会議であり議事録もないため、具体的に何が話されたのかほとんど分かりません。ために話盛り放題です。意地を張る桂西郷を、おまんら何を言うとるかせよ、武士の意地とかそんなこと言うちょる場合かん、坂本龍馬が叱りつけ、これは薩長二国のためではない、名誉や金のためでもない、この国のためせよ。お互い言い分はあろうが、そういった事情は一旦忘れて、心を吐き出して天下のために話すべきぜよ、そう言って両者を和解させたという、お涙頂戴の坂本龍馬伝説も生まれましたと、薩長同盟はこんな感じで語っています。池田英事件はこんな感じです。時は幕末、元治元年1864年6月5日、この日新選組は長州人が御所に火をかけ、孝明天皇の御身を奪い長州に連れ去ろうとしているとの情報を受け、 局長近藤勇、副長土方歳三以下34名で鴨川の西と東に分かれ、四条から三条にかけて捜索していきます。折しも祇園祭りの最中で夜の通りはにぎわっておりました。高瀬川の涼風にそぞろ歩きの人々の合間を縫って、鎖片びらに身を固めた新選組隊士たちが通りを駆け抜けていく。途中少しでも怪しい茶屋や旗小屋があれば、表と裏に人を立たせて中に踏み込み、天井裏から押し入れまでくまなく捜索します。ために四条から三条まで400メートルほどの距離を進むのに2時間かかりました。午後10時、近藤隊は何ら手がかりをつかめないまま三条通りに入ります。三条小橋西入3軒目の旗小屋池田屋は長州の定宿とみられており、この夜の重要な捜索地点に挙げられていました。すっと中を覗き、起きた総司が暗堂の明かりで照らすと、戸口に槍や鉄砲が数十丁立てかけてある。無言で顔を見合わせ、これをそっと縄で縛り表に出すと、近藤勇は表に谷万太郎、武田勘流祭、速水藤太郎、裏口に奥沢英介、安藤早太郎、新田角左衛門を立たせ、近藤勇、沖田総司、長倉新八、藤堂平介の4人で中に入って行き、帳場の前を過ぎ、台所を過ぎ、奥の客間との仕切りのところまで来て、近藤は、今宵よしくはためであると、このように必要に応じて地図や図解を加えていますので、状況がつかみやすくなっています。高杉晋作挙兵の場面です。元治元年1864年12月下関で高杉晋作が決起し、長州内の保守派を倒します。武力決起しかない、君らは何をグズグズしている、バカな、今は動く時ではない、今あかねさんが交渉してくれている、結果が出るまで待て。騎兵隊総督あかね武人はこの時萩に赴き、俗論派と交渉中でした。我々は決して騒ぎは起こさない、その代わり逮捕されている同志の処刑を取りやめてくれ、そして解散命令を取り下げてくれと。晋作はひときわ声を上げます。君らはあかね武人に騙されているのか、そもそも武人は大島軍の一土民に過ぎない、どうして国家の大事、藩主親子の危急を知ろうか、君らは世を誰と思うのか、世は毛利家300年来の家臣なり、どうして武人がごとき一土民と比べよう、世はこの今日を止めることはできぬ。12月15日深夜、高杉晋作らは甲冑に身を固め、雪の降りしきる山道を進み、高山寺を訪ね、三条実富公をはじめ5人の苦行にいとまごいをしました。もはや苦節の間にて成敗の論無用なれば、これよりは長州男児の腕前お目にかけ申すべし、もはや話し合いはできませんので、これよりは長州男児の腕前をお目にかけましょう。進め。満月に白く輝く雪の道を晋作らは一路西へ、目指すは下関新地開所と、こんな感じで嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまで語っています。桜田門外の変、池田屋事件、大宮事件、鳥羽伏見の戦いなど、幕末の有名な場面、名場面はほぼ網羅しています。通して聞くと幕末史の流れを楽しみながら学ぶことができます。全部で 6.8 時間のボリュームですが、1話1話は十数分の短い小話になっていますので、気軽に聞くことができます。メディアはパソコン用の DVD ロムとインターネット上で閲覧するオンライン版もご用意しております。音声に加えてテキスト PDF ファイルが付属しています。文章だけではなく、必要に応じて地図や経図などを添えました。特に合戦の場面は地図を見ながら聞くと分かりやすいはずです。鳥羽伏見の戦い、海戦の下りです。 慶応4年1868年正月2日午前、老中閣大河内正忠を総督、若年より塚原正義を副総督とした1万の旧幕府軍が京都に向けて大阪城を出発。大阪城には御詰めとして5000の兵が残されました。2日夕方、軍勢は淀に至ります。幕府陸軍奉行竹中重方の指揮する先遣隊はさらに北上し、伏見奉行所に入ります。残りは淀城を本陣として駐屯。この後、会津藩兵を先鋒とする一手が伏見街道へ、桑名藩兵を先鋒とする一手が鳥羽街道に進み、正月3日に合流して京都になだれ込む予定でした。一方、薩摩、長州、彦根藩兵を中心とする新政府軍は合わせて4500、旧幕府軍の半分以下です。しかし西郷隆盛は、玉、天皇を抑えている方が勝つ、敵が何万いようと恐るるに足らぬと檄を飛ばしました。というふうに、地図を見ながら音声を聞くとかなりわかりやすいはずです。本製品は嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。メディアはパソコン用 DVD ロムおよびインターネット上で閲覧するオンライン版もご用意しています。語りによる聞く日本史、幕末史の流れを楽しみながら学ぶことができます。在庫がなくなり次第販売終了します。お申し込みはお早めにどうぞ。オンライン版が必要な方はオンライン版のリンクから、 DVD ロム版が必要な方は DVD ロム版のリンクからお申し込みください。オンライン版はインターネット上の専用サイトでご視聴いただく形です。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。 DVD ロム版はデータをパソコン用データ DVD ロムに焼いたものです。再生するのに DVD ドライブ付きのパソコンが必要になります。音楽用 CD プレイヤーやラジカセでは再生できません。もしくはメルマガに直接返信してお申し込みください。在庫なくなり次第販売終了となりますので、お申し込みはお早めにどうぞ。最後におなじみのくだりをもう一箇所語って今日は締めとします。井伊直弼暗殺計画に加わった面々は、水戸藩脱藩高橋太一郎、金子孫次郎、関鉄之助ら17名および薩摩藩士有村次左衛門。来る3月3日上司の節句の日、江戸城桜田門外にて井伊直弼を斬る。安政7年1860年3月3日は太陽暦では3月24日、明け方から季節外れの大雪が降り、辺りは一面雪景色でした。そろそろか。では、早朝、水戸浪士たちは品川宿の旅籠屋を出発、東海道に沿って進み、旅籠神社で一旦落ち合い、江戸城桜田門に出発しました。この日は上司の節句であり、各大名は江戸城に途上することになっていました。午前9時、井伊直弼はカゴに乗って外桜田の彦根藩上屋敷を出発、江戸城に向かいました。彦根藩上屋敷から江戸城桜田門まではわずか3、4丁、300から400メートルほどです。共回りの者は勝ち、足軽、草履取り、カゴかきら60名余り。勝ちは雨がっぱを着て、刀の塚、鞘ともに雪水が流れ込まないように袋をかぶせていました。彦根藩上屋敷を出た井伊直弼一行は内堀通り沿いを進みました。行列が桜田門外木月藩邸の前を通り過ぎたとき、武士の一団がいて武官を持って見物していました。武官とは大名の名を記した名簿です。さて、武官を持って見物していた者の中から一人がゆらりと歩み出て、 井伊直弼のカゴに近づきました。書状を持って直訴しようとしているようでした。
こら、何するか、プレモノが。
警護の彦根藩士が男を取り押さえようとすると、男はザン太刀を抜き、
ズバーガ
ハー、いきなり顔面を切りつけ、切られた彦根藩士は前のめりに倒れます。
キャッキャー、ひと切れだ。
見物人たちは悲鳴を上げ、蜘蛛の子を散らすように逃げていきます。この時、見物客に紛れていた老子たちがわらわらわらっとカゴの前に駆け出します。迎え撃つ彦根藩士たちは、
おのれ来るか、
とっさに応戦しようとするも、襲撃者たちは槍を奪うと必死に取り付いてきます。両者は押し合いへし合いするも、しかしこれは陽動でした。その時、カゴの後方から
バーン、
銃声が轟きます。銃弾はカゴを直撃、井伊直弼の腰部に命中していました。
くっ、おのれ俗名。
銃声を合図に、左右から抜刀した老子たちがわらわらわらっとカゴに向けて襲いかかります。警護の彦根藩士たちは雪の朝のことで、刀の鞘にも束にも袋をかぶせてありました。それでなくても、徳川260年の歴史の中で大名行列が襲撃されたことなど、ただの一度もなく、安心しきっていました。抜刀する隙もなく、
ズバッキャー、ズバッキ
ヒュー、次々と切り殺されていきます。カゴかきたちは逃げ出し、カゴは雪の上に放置されました。
井伊直弼、思い知れ。
まず襲撃者の一人がカゴに体当たりしながら、
ズブッ
と太刀を突き入れ、続いて他の者も
スペッスペッスペッズブッ、
何度か突き刺し、ようやく手応えを感じると、
パカーン、
薩摩藩士有村治左衛門が荒々しく戸を開け放ち、息も怠惰な井伊直弼を引きずり出し、
ジャ
ー、気合の一声とともに振り下ろした薩摩刀で
ズバン、
一刀のもとに井伊直弼の首を切り落としました。鮮血が真っ白き雪の上に染み渡ります。気がつくと、あたりには切り殺された彦根藩士の死体がいくつも転がっていました。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。